さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、ヨハネス・ロバーツ監督作、バイオハザード、ウェルカム・トゥ・ラクーン・シティです。まずあらすじですね。製薬会社、アンブレラの本拠地だったラクーン・シティは、今では衰退しつつあるアメリカ中西部の都市である。アンブレラの撤退により街は荒れ果て、水面下では巨大な悪が発生していた。邪悪なものが解き放たれ、町中の人々が異形へと変貌してしまった中、生き残った少数のグループはアンブレラの実態を明らかにし、悪夢の夜を乗り切るために協力を余儀なくされるというものが、出演キャストにはカヤ・スコデラリオ、ロビー・アメル、ハナ・ジョン・カーメン、アバン・ジョーギア、トム・ホッパーほか。そしてこちらは現在 Amazon プライムビデオにて見放題作品として配信されております。ちょっとフレッシュとは言えないんですが、公開されたのが今年の1月ですかね。劇場に見に行く予定だったんですが、なんかあっという間にね、上映されなくなってしまいまして、まあなんとなくはね、察しましたが、まあ実写版バイオファンとして、ここはどうしても配信として残したいと思った次第です。アマプラさん、ありがとうございます。では早速感想を一言で言い表しますと、個人的には結構好きでした。むしろもっと人入って話題になっててもおかしくないのになと思いましたけど、おそらく見たらそう思えたであろう人たちが初動でね、劇場に行かなかったからなんじゃないかなと思います。ではまず最初に、監督のヨハネス・ロバーツ監督についてですが、補足としましては、海底47メートル、ストレンジャーズ、地獄からの訪問者を監督したイギリス出身の監督でして、今挙げました2作は非常に評価を得てですね、興行的にも大成功を収めまして、発想も豊かですし、スリリングな展開や大衆向けのホラーを撮るのがうまい監督ですよね。そういったところから、実写版バイオハザードのリブート作、まあリスタート作といった方が正しいかもしれませんが、それで白羽の矢が立ったわけですね。ヨハネス監督自身、もともとゲーム版の大ファンのようで、それでいて過去の実写版バイオシリーズですね、そちらにはやや否定的な感想、まあみんなもね、なんか超能力みたいなの使ってるけど、これってバイオなのって思ったはずですけど、まあそういうイメージを監督も抱いていたようなんですよ。だからかなり熱を入れた作品作りにはなっていたはずなんですよね。本当の実写版バイオはこうじゃいみたいな。インタビューではゲームプレイを後ろから見てるような映画体験、以前のシリーズよりもダークでクラシカルなホラームービーにしたいと語っていました。この辺の主張は非常によくわかる。なんていうんですかね、視点や映像でもかなり気を使ったところだろうなと感じられましたね。それでここで全シリーズ、ポール W.S. アンダーソン監督、ミラ・ジョボビッチ主演のバイオハザードシリーズにちょっと触れつつ、今作との比較やいいところ、まあ、悪いところをちょっと掘り下げたいんですが、先ほどこんなのバイオじゃないっていう話をしましたが、合計で6作品制作されまして、もう中盤あたりからはね、もうなんかわけわからない、主人公アリスがテレキネシスで無双するっていう話になっちゃって、まあ言っちゃえばめちゃくちゃだったわけですが、まあ僕個人としては実は結構好きで、全部映画館で見ましたし、 DVD や配信でも何回も 見たぐらいなんですが、それでもやっぱりこれバイオじゃねえなとは思いながら見てたんですよね。もうダメな方のアンダーソンなんて揶揄されて、まあ、ダサ作メーカーの烙印も押されたりしてますけど、この烙印シティを見ると嫌いだった人もちょっと印象変わると思うんですよね。あれもそんなに悪くなかったんだなと。まず全シリーズってキャラクターやクリーチャーの造形が非常にキャッチーなんですよね。ゲームキャラが登場しても、まあ、どこから見つけてきたのかすごく似てる役者さんをねキャスティングしておっと思わせる、今度こそ面白くなるのではみたいな風に感じさせる、あれは才能だと思うんですよ。ただね、そのキャラクターをあんまり大事にしないのはちょっといただけないですけど、ね、もう次から一切出てこないとかね、あのウェントワース・ミラーのねクリスとか、その後の展開とかねすごく楽しみだったんですけど、他にも、シエンナ・ギロリーが演じたジルが大人気になっちゃって、ミラ・ジョボビッチが怒ってですね、出番が激減するというまあいろいろありましたが、まあ、評価自体は置いといて、まあ、最終的にこう全部まとめたら凄まじい興行収入を叩き出してるわけですから、もうこのシリーズは成功と言っていいと思うんですよね。どっちが優れてるとかじゃなくて、このラクーンシティを見て僕はそういう部分に気づかされましたね。そしてその実績を踏まえた上で、こう一から新たに物語を、しかもゲームをなぞる形で作るんですから、かなり難しいことだと思うんですよ。それでもうまくやり遂げたと思いますし、構成自体はねそれなりに高い水準で構成して、まあ、原作のファンを公言している監督ですから、まあ、そこかしこにねリスペクトも感じましたね。通称かゆ馬ですね、字幕がかゆい馬になってたところもね結構愛を感じましたし、必ずね墜落するカプコン製のヘリコプターとか、しっかりそういうネタを知ってないと織り込めないはずなので、映画としてしっかり作りつつもそういう部分も忘れないのはすごくいいなと思いましたね。ただある種ミーム化してる部分ですね、本作はこうリメイクされたゲーム版、RE1、RE2 を元にしてるんですけど、この映画を見る人ってテンプレートを知ってる人が多いじゃないですか。だからこうどうもウェスカーですっていいやつ風にね自己紹介されても、お前黒幕やんっていう風になっちゃう、まあ、この辺は作るのにね結構悩んだんじゃないかなと思いました。そしてやっぱりキャストがね、まあ、やや薄めと言わざるを得ないかなと。人種とかはね別にどうでもいいんですけど、原作のキャラクターモデルがしっかりある状態なので、まあ、多少安っぽくなったとしても、こうパッと見のビジュアルだけでもねもう少し寄せた方がライト層は食いついたと思いますね。それで意外なことかもしれないですけど、こうバイオハザードって女性ファンが結構多いんですよ。特にレオンなんかはもうかなり熱狂的なファンがついてますので、もちろん俳優さん側は全く悪くないんですが、このあたりはねちょっとだけ残念な部分でしたね。だからやっぱり全シリーズはこの辺をうまいことやってたんだなと。ただ続編があったらこのキャストの印象も変わってくるでしょうし、もう公開されたらね僕は必ず現場で見ようと思います。そんな作品でした。おっと、ここでメールをいただきました。では読ませていただきましょう。大木さん、ズバリ このバイオハザードウェルカムトゥーラクーンシティ見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。バイオハザードウェルカムトゥーラクーンシティ、バイオファンこそ見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。